TBS Podcast。
どうもエレコミックやついです。
エレコミック今立ちです。
片桐仁です。
12月6日でございますね。12月入りました。
はい、はい、入りましたね。
はい、うん、まあね、本放送ではちょっとあのまた僕が行った
山ね、
山ガール、
うん、山ガールっつも分かんないよ、
チーム名ね。
チーム名
変わったでしょ。改め
山ジジイから、
山ジジイから山ガール、
改め、はい、山ガール、
そっちの方がいいだろうってことで、
ね、本当は山ガールって名乗りたかった
からね。まあでも確かにね、そのね、
そんな自分を卑下することないね。
なるほど、
やっぱまあガールでもないんですけど
まあまあまあ、
山ボーイ、
あ、山ボーイ、
まだね、
山ボーイ、まあ、なんかちょっと
山ガールにしちゃったんでしょ。
聞いたことないですけどね聞いたことないからいいかもね、山ボーイ、
うん、山ボーイ、
う
ん、
山ボーイにしましょうかね、う
ん、まあガールの方がいいんじゃないの、言っちゃったし、
うん、山ガール、
山ガ
ール、はい、今言ってる人いないだろうしね
確かに今ちょっといない
し、ね、おじさんで言う人
は特にいないだ
ろうね。山ガールなんて一人っ子一人いませんけどね。
ああ、
僕は山何回か行きましたけど、
青いゆうちゃんみたいなあの頃
です
ね。だからもうでもキャンプに流れてるのがね、
うん、あ、そうだね、
キャンパーに
一人キャンプとかでね、女の子一人で行くんだもんね、
う
ん、
そうです、そっちになっちゃったもん
ね、
うん、
行ったことないですけどね、山がある。ああ、そう、
はい、だからまあいいんじゃない、今こそ、今こそ山がある、
はい、女の子の一人と二人といない、
元山があるはいっぱいいます
よ、元山があるね、うん、今夫婦、夫婦
とか
夫婦ね、山夫婦でしょ、
婦人会、山がある、婦人、山婦人会みたいな
山婦人会
ものすごい人数で
かっこいいけどね、
うわーって登ってくる人たちはいますよ、う
ん、まあ、70代とかね、はいはい、すごい歩くもん
ね。いや、本編もちょっとね、
じゃあ話をしてたんですけど、
面白かったね、白太郎氏がやっぱね、新メンバーね、新たにね、
新メンバーというか、
もともといたけどちょっと怪我して出れなかった、
は
い、
離脱してね、
はい、離脱してたんだけど最近復活したという、うん、
ぜひ本編の方でね、うん、あの聞いていただきたいですね、たっぷりも話します。離脱つけど ね、ちょっとね、やっぱね。
で、岩田さん、なんですかこの共有型スポーツペッティングサービスって
、ペッティングサービスとかしてないよ
すげえな、とっと今そうなった
ベッティングね、ベッティング、
スポーツペッティングサービス、ティップスターを、
いや、今 CM やってるでしょ、あのエグザイルの人たちが、
あー、やってるやってる、競輪、
競輪、競輪、
うん、やってるやってる、
競輪ので、なんか3人1チームで、うん、その配信するみたいな、かけてる様を、
へー、
あ、それやったんですか、
それやったんです、
お仕事として、
そうそうそう、で、うちの事務所の億万と、うん、あの越田っていう、う
ん、え、白太郎氏は、
塩太郎氏はやっぱちょっとあの2人からのやっぱちょっと素人さん違うんじゃないかっていうコメントでちょっと変わったみたいですけど、
うん、3人1組
で、3人1組で、
3人1組だと、だって億万と越田が言って違うんじゃないですかっておかしいじゃん。
いやいや、だからなんか言う、
今たちをクビするって話だったってこと、
いやいや、今田さんをちょっと入れたい、億万がなんかそもそもこういうの見て、あのこれいけんじゃねえかっつって、うん、あのオファーしたら、うん、あの通ったみたいな、
へ、あ、億万が
そうそう知って
リーダーなんだ、
う
ん、
リーダーっていうか話を持ってきた、
億万は競輪やる人だったの、
全然、
あ、誰もやったことない、
そう、誰も、だから全然ギャンブルやったことないけど、うん、いけんのかっつったらいけて、うん、でもこれがすごいのが俺も知らなかったけど、うん、朝8時からもうやってんのよ、
競輪、
競輪、
早い、早起きだね、
日本中でやってんだ
もんね、すごいよね、
父さんと一緒くらいじゃん、うん、
いや、ほんとほんと、で8時から俺ら昼ぐらいまでやって、
あ、午前中で終わりだ、
そうで、それもすごかったよ、もうそういうスタジオが、うん、あのもう1階2階すごい量あって、
どこでやるのその配信は、
いや、だから別にそのな作ってるとこ、自宅というか事務所みたいな、
事務所に、
事務所っていうかスタジオ
で、画面見ながらかけるんだ、
でみんなあのアクリル板で、うん、その
仕切られてる、
仕切られてて、うん、3人1組がもう、うん、あのスタッフさんがもういじってくれて、カメラ割りとか、でも本当に自由すぎて、本当冷蔵庫にあるもの何でももう飲んでも食ってもいいです、
すげー、めちゃくちゃいいじゃん、
で酒も全然いいですみたいになって、
すげー、午前中から、
午前中から
朝の8時から、
もうビールとかも死ぬほど入ってる
のよ、じゃあそれエレカタ3人でもよかったんじゃない、
そうだよ、
まあまあまあ、
あ、でも億万が持ってきた、
億万がまあね、
じゃあ俺片桐白、白太郎人と白太郎氏
やめてよ、白太
郎、やっぱ白太
郎、白太郎人と白太郎氏は一緒にしないで、
いや一緒だからさ、
やだよ、じゃあ太郎氏に言ってもら
う、指定関係あるからね、う
ん、兄さんに言ってもらえて、
そう、兄さんにね、
ただ兄さん、
そうそう、だから
もう、どこ兄さんだ
わ、もうなんかすごいやっぱ潤沢な資金がある感じしたけど、
まあ、白太郎氏と白太郎人と白太郎人がいるじゃん、
う
ん、
誰だよ、
誰だよ、
三人目、
小川人だよ、
小川人と白太郎人小川がねえじゃねえか、
まず小川が小川人って呼ばれてる、そんな有名じゃないから、
小川先生が人だから、
まあ
白太郎氏、白太郎仁、白太郎仁、
すごいね、白太一望
やだよやだよ。
じゃでも2番、2番で、2番で、
でも
1番
でしたよ。朝からお酒飲んで掛け事して仕事になるんだよ。
面白いね。
まあでもずっと喋ってたりとかするけどね、それはね。いや面白かったよ。
何に掛ける、どうやって掛けるの。
だからそこら辺も本当自由で、
え、今からでも参加可能なのそれ。
いや参
加もう出たの、で、で切っちゃったのそれは。
いやなんか縮小するとは言ってたけどね。
え、むしろ
むしろ、
あ、じゃあ入れないんだ。
じゃあ分かんないけどね、
もはや入れないな。
いうことでの、
まあ全然いける。
白太郎人、
白太郎人は白太郎組だったらいけるかもしれないけどね。
白太郎氏だったら、
いや白太
郎氏だけでも通して
白太郎人だけでいいだろそれ。
本編にもまたがって白太郎氏がすごいよ今回の放送は。濃度は
白太郎氏、あちゃ正信、
うん、全然白太関係ないじゃん。あちゃでしょ、白太郎氏と関係ないけどね。だからまあそういうのがあったから、うん、いやこれはでもなんか終わったらまたやってくださいっていうのが言われて、
山、いや山登りは山を張るみたいなのさ、
山を張るってよ、あ、山をね、掛け事のね、そうそう、だから全然、ね、あの教えてくれないけど、そこら辺で教えてもらえないなりにこっちで考えてみたいな。
一回やってそれでもう様子見られてもうクビになるってこと。
そうそうそう、まあそういうことも
厳しい戦いだね。
あるんじゃない多分。
もうやんないのその3人では。
やるやる、
ま、やるんだ、
うん、
え、もうでもお前らは通ったけど、
うん、
その間に
どんどん減ってんの。
どんどん、いや分かんない、だから相当
イカゲームみたいに打ち殺されてる人がいるんじゃない。
もう多分 1年ぐらいやってんのかな。
あ、じゃあお前ら後から入ったばっかり。
全然全然、俺らだって今回初だも
ん。いや、じゃあ続いてたってこと。
そうそうそう、
じゃあ縮小してないじゃん。
だこっからだからなんかちょっとスタッフさん聞いたらやっぱちょっとダラダラしてる人たちも中にはいるみたいな。
ダラダラしてる、厳しいね。
厳しいね、
うん、やっぱしね、それは俺ら1回目だからさ、
打ち殺し
ちゃう、打ち殺してるってやっぱし、それは
なるほどね、
それはね、
番組だからね一応ね。
そうそうそう、番組だから、うん、まあだからアイドルとかもいるし、まあ、芸人もいるし、うん、まあ、いろんなとこあるんだけど、
芸人多いんじゃない。
芸人多いと思うよ。
白太郎人好きな人もいるだろうしね。
白太郎人とやりたい、
うん、
白太郎人なんか言うん
だ。太郎人の方でしょ。
いや太郎氏、
うん、やっとけ、太郎氏好きなんだね。
太郎氏やっとけ、やっとけ、
やっとけ、
やっとけ、
やっとけ。太郎人も呼ばれるよ、太郎人も。そりゃ
いやでも兄さんが
師匠ね、
うん、師匠って呼びたくねえよ。なんだよ
一番弟子なわけだから。
弟子じゃねえわ
太郎人はさ、
うん、
やっぱすごい、あ、やっぱ
一番名前似てんだから。
そうよ、
似てないんだよ。片桐仁と白太郎氏、
太郎人でしょ。
違うって言ってたよ。全然聞いてくんないんだよな。
だからこれは、うん、あのまあちょっといつ時間に、ね、
毎週やんの。
いや毎週とかじゃないと思うけど、あの呼ばれたらっていう。
なんか何その競輪の新聞とかあんの。
あそこにね、あの Tips さんのアプリがあって、そこにもう
あ
の
あ
バンって出てるのよ、成績とか
倍率が。
そう、あと、
競輪なんか分かんないもんね。
分かんない。
そう、意外にだから土地のあのつながりとかもあるから。
何それ。
だからチームとか、
え、
だから意外にこうブロックするとか、
あーチームでね、
チームでね、
こいつを勝たせるために、
そうとか、そういうのもあるっぽいから、
ロードレースみたいだね。
そうそうそう、だからなんか、あ、そういうのも見ると面白いなっていう。
面白いんだよ、やっぱ、
面白い面白い。まあまあ掛けるっていうのは、掛け事っていうのはやっぱ燃えるし、
そうよね、
うん、
人が漕いでるしね。
そうなのよ、うん、ぜひぜひあのまた告知すると思いますんで、もしよろしければ見てください、うん、
はいはい
はい。そしてなんかメールが届いてるそうですよ、
うん、
メールが来てるんですね、うん、エレガタの皆さんこんにちはということで、
はい、
富岡でございます。
来ました
ね、うん、もう今書籍化
再三ねやってます、このポッドキャストでも、うん、本、
はい、
書籍化するというね、我々の企画が、
はい、
前回のポッドキャストでタイトルについてありがとうございます
。はい、こちらこそ。
私一回死んだのかもしれませんで、うん、行きたいと思います、
はい、いや、いいと思います、
いいと思います、
うん、現在表紙案を作成しています。違った方向性の表紙を3案皆さんとリスナーの皆さんにご提案できればいいなと思いながら進めています。上がり次第またご意見を伺いたい。
いやいや、
で今週の進捗情報ですね、はい、うん、現在本文ページの最高赤字入れが終わって、うんうん、デザイナーに戻したところです、
うん、
これで目次や奥付けなどのページを除いた全226ページ、
うん、
全てが埋まりました。
すごい、ね、
全体の倍ぐらいじゃないの、
ね、
全体本数以前お伝えした全42本から増えて45本。
すげー、
読み応えあんな。
全体としては100分の60までは来たと。ちょうど1ヶ月前はまだ100分の2だったんで、かなり進みました。
すごい
な。スタッフの皆さん、取材に協力していただいた皆さん、おかげでありがとうございました。
富岡さんのおかげですよ。
進んでますよ、もう
めちゃくちゃ進んでるね、
うん、
うん、ありがたいね。
読みたい、
確かにね、ちょっと読みたいですけど、
これも伴ってね、なんかやっぱイベントもやり
たい、ね、やりたいですね、
ぜ
ひ ね、
あれもね、ね、
ちょっと考えていきたいと思います
ので45本、
ね、よろしくお願いします皆さん。
45人を全員一堂に会してね、
ライブをやりますよ。いやすごいね、まあいろんなところにいるとかね、ズームとかやったらいけるね、
どんどんやりましょう、
やりましょ う、 やりましょう。
イベントも毎回打っていきましょう。
そうです
よ、本屋で打っていきましょう。
あ、本屋でね、やりたいね、
やっぱね、本屋にやんないと本は売れないんだって、
う
ん、
そう今はね、そういう時代なのかね、
言ってましたよ、本を売る方法っていう、
まあ、本屋でイベントってできるの？
いや、できんじゃないですか。
今はできんじゃない。
結局本屋で9割以上売れてんだってね、実は。
あ、そう。
でも本屋って行かなくなったよね
って思うじゃん、まあ、でも9割本屋で買ってんだよ、みんな。
で、本屋に行く人が減ったと、絵本屋に行く人がやっぱ支えてんだね。
そうだね、
本屋さんが支えてんだ、やっぱり本屋さんがそれを置いてくれることでその本が売れんだって、
まあ、まあ、とりあえずじゃあ、まあ、そういう形でね、ちょっともしかね参加できてる本屋さんいらっしゃった
ら、だから本屋でやりたいですよ、ね、なんかイベント
をどんどん協力ねできる方いらっしゃいます。
本屋に一人連れてきますんで
ね、お願いいたします。
住みます芸人で
本屋に
45人、都道府県
いや確かに
一、ね、人一、ね、人一人そこに住んでるかもしれないから
埋まってくかもね。東京多い
のかな、だって東京だけじゃないよ、うん、全然
そうだよ、
だから、うん、そのご当地で、うん、ちょっとその人一人行ってもらって、
僕の話ですっつって、
うん、で僕らも一人か
行きましょう、
一人か二人行けたら行って、
うん、行きましょう行きましょう、
全部のもうでっかい本屋でさ
やりたいね、
やらせてもらったらいいんだよ、うん、
確かにね、
そしたら絶対置いてくれんだから
ね、ビレバンとかもね、その1週間ぐらいはやってもらってるからね、うん、いつも本当に協力いただいて、
うん、まあ、ビレバンもそうだけど、ね、もう普通に本屋だよね、紀ノ国屋とか、う
ん、でかいところね、
うん、
やらせてくれん、どうしたらいいんだろうね。
いや売れば絶対よろしくでしょ。
ああね、売れればね、そこでね、確かに、ね、そこで買ってくれってね、毎週
とにかくまず紀ノ国屋、新宿の紀ノ国屋でめちゃくちゃ売れたら、
うん、でかいね、それはね、
いいんだって。
まあ話にはな
るね、発売日に全部買い取るらしいよ、うん、その作者とか、
あ、作者がね、まずね売れたっていうね、
そう、なくなったっていう実績にしたいんだって。
へー、
でそれを自分のイベントで売るんだって。
あ、まあまあまあまあ、そういうやり方もあるか、うん、確かに。
それで最初の初動が違うんだもん ね、
そうだよね、
初動で動いてたら、
うん、全国的にはね、
次のあの2スリ3スリってくるんだけど、うんうん、初動で動かなかったら、
まあそうだね、
絶対止まっちゃうんだよね、う
ん、これからまたね、
それをちょっと考えましょう、
考えいろいろと考えて動いていきましょう。
本屋と
売り方を ね、 ね、うん、いいものを作ったんだからね、
う
ん、
そうですよ、
せっかく作ったんだから、
なんかこれが話題になりたいですよね、
本屋でちょっと話題になるような本にしましょう、
うん、はい、さあということでね、そちらのも楽しみでございますが、こちらのコーナー行きましょう。
俺のランキング、自分や身の回りの勝手なランキングを送ってもらっているコーナーでございます、
うん、はい、
行きますね。ラジオネーム青コーナー赤松ですね、人のゲロに遭遇しがちの僕が思わずびっくりした、
まあ、まあどうで
しょうね、
思わずびっくりしたゲロ場所ランキングですね。
場所ね、
3位、お墓の裏、
いやバチ当たりな、
もう
一応でも裏にはしてるけどね、
そうなんだな
お墓の お盆のお墓参りの際に お墓に水をかけてた時に発見した、
もう自分の家のお墓の、やだもう、
状態からして嘔吐後1日未満
うそういうのも分かんないね、
生々しい、
2位、電信柱、
うん、もう普通か
ど
う、普通っぽいけどね、
家に帰る道のとある電信柱の1メートル80センチぐらいの高さの地上までゲロが垂れ流れた状態で吐きかけられた、ちょっと芸術要素を感じた、
何が芸術要素だよ、
ピューって飛んだやつだな、
じゃバンクシー作品かもね、
すげえな。
第1位、自販機、近所の自販機の横にパンパンにゲロが詰まったペットボトルが5個置かれていた、
いたね
あれは猫どころか人も寄りつかないでしょ
う、昼時なんだよ、あかんのか、
ペットボトル
ラジオネーム青コーナー赤松、うん、カレーライスに大好き人間の僕が大好きな
カレー
とルーのポジショニングランキング、
順番だよ、
カレーとルーのポジショニングね、うん、第3位、50-50、
あ、まあまあまあ、
定番ですがと、うん、
まあまあ、
このがっぷり四つカレーのがっぷり四つな部分から食い進めていくのが気持ちがいいと、
うん、
カレーとライス、ルーとライス、
カレーとルーのポジショニングって書いてあるけど、
カレー、まあだからご飯だろ
う、そうだよね、きっとね、
多分ルーのことだよね、うん、カレーとルーって同じだよ、
ね、同じだよね、ルーとご飯だね、
うん、
多分そうです、うん、第2位、ライス下敷き、
やっぱそうだ、
うん、
あ、さらに平たく 敷き詰めたライスをルーで完全に隠すという
キーマとかね、
うんうん、
学食とかそうだったね、
う
ん、
そうだっけ
俺らはそうだったな。
これどこを掘ってもライスなんで、うん、毎回スプーンがカレーライスになると。
確かにね、まあ、確かに分かる、混ぜなくていいんだもんね、うん
うん、1位パンツライス。ライスをパンツのように盛り、
うん、パンツ、
パンツのように盛る、うんうん、隙間にカレーをかけるというおもらしカレーです。見た目が最悪ですが食い進め方によってはおもらしティーバッグカレー
どういうことなんだろう。
三角形ってこと、
ティーみたいなこと、
ティーにしてってこと、
米をティーに盛るの。
いやティーっていうか、まあ、パンツだから、まあ、三角とかね、
三角にして
とか、なんか見たことないけどな。
見たことないなんかね、その真ん中にお米やって2種類のカレー入れるとか ね、
そういうことなのかな、言ってんの、うん、そういうことかな、
分かんない、
うん、どういうことパンツライスって、パンツのように盛りってどういうこと、
パンツのように
そんなライスある、そもそも
ないんじゃない。
パンツなちょっと理想共感したから1位なんだけどなそれが1位なんだけど、
まあ、絵に描いてほしい写真とかね、
ちょっとごめんな、
何
分かんなかった、
何言ってるか分かんないなどうなってるんだろう。
2種類はなっちゃうからな、パンツって、うん、2種類がここルーになっちゃうの、玉金出ちゃってんじゃん。
パンツって言う必要ないよね三角だって。
そうなんだよ、
三角に盛りって言うでしょ、わざわざパンツって言って
る。 T だったらルーも違う、2個入っちゃうしな。
パンツの隙間ってのもよくわかんない。
パンツの隙間、
ガラバンみたいな、
横から見てる、横から見てるパンツ、
何横から見てる
ちょっとわかんないね、ちょっと
本当にわかんないよ
横から見てる、
だから分かってる人いる今。
こういうことで横から見てるパーツってここでしょ、森と
ブーメラン、
ここに入れると、
おもらししたっていうのが
ブーメラン、それはブーメランでパンツじゃない、
おもらししてるカレーになるっていうのがヒントだよね。
おもらしカレー、
股間があるってこと、うん、それあのふざけて、
ちょっと意味が分かんない、
本人がやってるだけだよそれ、
何やってんの
1位なんだよやっぱそれがその
本当は1位じゃないの、見たことない、
半分半分と上からぶっかけるのと、
どういう状態
よりも上なんだよ、
誰も見たことないんだもんそれ、
ピンとこないんだよ、
想像がつかないんだよ
間違えちゃったのかな、
全く分かんない、
最初もルーとカレーって言ってるしな、
うん、ダメなんだよ
ルーとカレーなのかな、本当は
読み直してメールしてくれ
る、でもご飯通ってるもあるからな、
分かってる、自分は絵が分かってるからなんか分かるんだよね、きっとね、
パンツよりもうちょっと分かりやすい形にしてほしいよ、
パンツもいっぱいあるからな、
そうなんだよ、
ボクサーパンツかな、
ボクサーパンツって書けじゃん、なんだボクサーパンツって、四角服
ここのところに、股間のところにカレーがちょびっとここに入るじゃん、
うん、米ばっかりじゃねえかほとんど米じゃねえか
わかんないよな、
やっぱでも三角形じゃない、
今トランクスってないんだってね、
あないの、
昔の麺のペラペラのやつで
横地見ちゃうやつ、ね、パンツとしてトランクスって、
あボクサーになっちゃったもん、
まあ、そうじゃない、
ほぼそうなんだ、
あれはぴったり派だもんね、
か普通のパンツじゃない、
トランクスがやっぱ大人の第一歩だったけど
ね
トランクス履くってのがね、
これだと横からチッチ見えちゃうしさっていうね、
そう短パン、あれで短パン履いちゃうとね、
そう
もうトランクスの方が出ちゃってる可能性
がある、短パンが短いとトランクスの下から出ちゃうんだよ な、
ね、トランクスって何ってなってるからね、ドラゴンボールのトランクスがよく分かんないわけだから、
まあね、
ブルマ、まあね、トランクス履くものだのに
ブリーフ履かせね、
トランクスが分かんないから、まあ
ね、急にね、
ないから
急になんだっつって、
何トランクスって、
まあ、未来の履き物かなって、
トランクスにじゃないよねパンツだから、
うん、まあ難しいな、ちょっと解決しなかったわ、
うん、考えても分かんないよ、
どういうことか分かったら送ってください、う
ん、ふざけてやってんじゃない、
うん、
1位だから、
でも1位だから
そんなふざけてるとかないでしょこれは、
そうなの、
うん、すげえふざけてる論をさっきからすごい言うけど、
うん、
一回共感しないってことはそういうことだよ、
ふざけてるんじゃないかな、
あれはなんだよ、うん、
すったにです、
うん、
むかつくな太郎人、
太郎人じゃないよすったにさん、
A 型の皆さんこんにちは、
はい、
先日ポッドキャストでレレレのおじさんの奥さんが16人も子供を産んでいるギネス記録なんじゃないのとお話がありました、38年間ずっとギネスワールドレコード、いわゆるギネスブックを買い続けている私がどうしてもお伝えしたくメールをいたしました、一人の女性が産んだ子供の最多記録、
うん、
何人だと思います、
いやこれ17
より多いよ、絶対多いよ、
多いってことは23とかじゃない、
いや40
いやいや40
無理だな
一人だ
よ待って
あでも前
一人です一人の
性格はやっぱ20じゃ聞かないじゃない
最多記録
とか、ね、36
ギネス、ねうん、いや俺何言ったじゃん23、うん
69人
いやいやいや本当に
ちょっと待って
嘘
もうじゃ15とかで産み始めたとして
まあまあそうだね
若い80、70代まで産めないでしょ
ロシアのヒョードル・バシリーエフさんの奥様
えロシア
ヒョードルってあのヒョードル格闘家の
いやいやいやいやいるでしょそれ名前なんだからさ田中とか
も名前はおそらくバレンティーナという方で27回出産をして双子が16組
わ
7組が三つ子、
4
組の四つ子を産みました、
すごいそういう
この記録は数年おきにギネスブックに記録させ記載されているんですが
そうかそうかそうか
今年は新たに
え
夫のヒョードルは後再婚して、
うん、別れた
の2番目の妻とさらに18人の子供を設けたという新情報が追加されている
63+18
だヒョードルの精子が
81
に強いってことだよね
そうだよって双子三つ子四つ子
すごいわ
だからヒョードル夫のヒョードルは、
うん、格闘家
子供が87人いるってこと
だよ 7? あそっかえ 60?
なんだ 7?
69
足す69だ間違えた私だ
あ87やっぱ白田なんだやっぱり白田一門はよイラつくんだよな
87だってダッ
ツンうるさいな
ついでに私がギネスブックで印象に残っている記録ランキング
面白い楽しみ
3位、
うん、
最も強烈な方法で身を守る生き物
あ
という項目に載っている、
うん、スカンクとかそういうことでしょ
ああなるほど、うん、
テキサスツノトカゲ
なんだそれ、
トカゲ
はい、そのとかで、
うん、なんだろう、なんで守るかってことね。うん、
上半身食べさせるとか。
うわ、すごいね。
違うですね。目から血を吹き出して相手を威嚇する。
あなんか見たかな。
これでランキングランクインしています。
はいねえまあ、別に喜ばれたの
かな。すごく主観的な世界
観ですね。
そうだよね。
そして2位です、うん。最もエキゾチックな花という項目。
まあ。
これは南アフリカ極楽鳥花という花で極楽鳥花という名前からよくお葬式に飾られていることが多くて退屈な葬式の最中にこの花ってギネスブックに載ってんだよと言うと暇を持て余していた参列者からへえと言ってもらいます
まあへえは言うだろうねへえは言う
エキゾチックってまたね主観的だね
1位最多落雷記録保持者
人間
自分に
がロイ・シー・サリバンさん
どこの人
亡くなってないんだもんね
書いてない国は
いや書いてありますよ、
うん、サリバンさん、うん、
サリバンさんは7回
うわ
落雷にあってアメリカのバージニア州で公園管理の仕事をしていた
男性危ねえな
毎年のように落雷にあっていやいやいやその度に髪の毛が燃えたり
いやい
やいや眉毛が燃えたり
そんなのでいいの
胸に火傷をしたり
漫画ぐらいだよ
ようやく生えてきた髪の毛が再び燃えたりしていたそうです
いやかわいそうだな
もういいんだね通り抜けちゃうんだね
そして手元にある1983年のギネスブックでは、
うん、
現在は
そんな昔から買ってんの
バージニア州に暮らしていると書かれていたのですがその後のギネスブックで
もう退職したのかな
失恋を苦に自殺とい
やいや
見たくなかったよ
それがこっちに落雷だよなんでショッキングな
これにより失恋のショックは雷の電気ショックよりも致死量が高いと書かれるようになりました
いやいやネタにすんじゃねえよ
もうネタになっちゃってギネスブック
やめろよもう
自殺しちゃってんだ
なくなってんだぞ
昔のギネスブックは結構主観的な記録も多くて読んでるとついつい突っ込みたくなりますよねいやいやい
やと面白いね
面白いあげよう
昔から読んでるっていうのがまたいいんだろう ねこういう歴史が分かんないもんね
子供の時から
今は書けない
でしょ家族みんなで読んでたんだろうね
今は絶対書けない
絶対書けないよ
いやいいですね
そんなジョークにしちゃうんだから
すごいよねさあということで以上ですかね宛先は elekat@tbs.co.jp elekat@tbs.co.jp 俺のランキングのコーナーまでお願いします続いてはこちらのコーナーです
私一回死んだのかもしれません
来ますね、うん
日常生活で起こった不思議な体験談を募集していますが、うん、先ほども言いました書籍化が、ね、進んでおります、
はい、そうです、
そしてさっき読みましたんでね、うん、私一回死んだのかもしれませんでもう確定したということで、はい、皆さんお楽しみにというわけですが、さっきのすったりさんもね、
ね、本当ですよ、
送ってくれてましたよね、
エピソードも、うん、
すごかったよね、
これがなんかすごい話がまた出てきたっていうね、
すったりさん、
いや過去からもう続く40
年3代にわたるすったり
一門
一家のすったり、だからまあ遺伝子の話なんですかね、うん、あれ
サーガなんですよ、
ジョジョみたいな話になったって言ってたよね、うん、
出た、
それ超楽しみです
よ、だからどういう順番するか考えてるってその時言ったけど、うん、もう決まったんでしょうね、
うん、楽しみにしていただければと思いますが、うん、今回も送ってきていただいておりますので、
はい、
全然これ1冊目が売れるの2冊2冊3冊、
ね、いけるね、
どんどん出せるんで、うん、
まだまだ溜まってるでしょ
う
ね、
うん、続いて、うん、
お願いします
ね、ぜひ皆さんどんどん送っていただければと思いますが、ポッドキャストネーム 80s 大吉さんです、
う
ん、初めて投稿させていただきます
、ね、80年代
80s、
これは私が、うん、一人暮らしを始めた、
うん、
21歳の時の話です、
はい、
うん
うん、
女性かな、
うん、
その頃私は引っ越し屋のアルバイトをしていて、うん、帰ってきた時にはもうクタクタ、う
ん、
毎晩熟睡しておりました、
うん、
そんなある日いつものように深い眠りについていると急にドタドタドタと何かが走り抜けるような騒音が起き、
うん、
私はびっくりして飛び上がりました、
うん、
なんだなんだと焦っているとその音は自分の右隣から聞こえてくるようで、ドタドタドタと戻ってくるかのようにまた鳴り出しました、
うん、
お隣さんものすごい勢いでトイレ行ってまたものすごい勢いで戻ってきたのかな、
うん、
そう思って再度眠りにつこうとした途端、
うん、
またお隣さんがドタドタドタドタドタドタとものすごい勢いでトイレに行き、
うん、
またものすごい勢いでトイレから戻ってきました、
うん、
下痢かなと思って
うん、
とにかく疲れていて、うん、朝の早い私は布団を深くかぶって寝よう寝ようと必死になります、
うん、
しかし足音はドタドタドタドタドタドタと何度も私の横を走ります、
うん、
下痢にしてもあまりにも不自然な感覚で何度も往復するのでさすがに不審に思いました、
うん、
この音壁を挟んだ隣からというよりも、
うん、
これ私の真横から聞こえるなという
怖い怖い怖い怖い怖い、
この歩幅大人じゃないな子供だ、そう思った瞬間私の全身が金縛りにあって、
うん、
胸の上に小さい子供が乗っかるような重みを感じました、
うん、
さらに小さい手が首を絞めるような感覚になり、私は
締めてくんなよ、
まずい、あこのままだと見ちゃう、
あ
見ちゃうパターンだこれ、どうしよう絶対見たくない、必死に目を強くつむって、
うん、
抵抗しておりましたが、
うん、
ふと相手は子供だと気がつき、
うん、
私は冷静に大人の追い払い方をしました、うん、私はエロいド変態クソクソビッチ女じゃ、ね、そう言って自分の中で一番エロい妄想かっこ電車内痴漢プレイをしました、うん、すると子供の霊らしき手は、うん、わーっと離れ、
うん、
金縛りから解放されました、危ない危ないもう少しで見ちゃうとこだった
いやいやいやいや、
こうして難なく幽霊を見ることなく眠りについた私ですが、冷静に考えたらこれ本当に怖い体験だったと思います、
いや思い出しても怖いんじゃない、書いてて
本当だよ、
その後も何回か金縛り経験がありますが、毎回エロい妄想で撃退しています、
子供なのかな同じね、
皆さんも霊体験の際はぜひエロい妄想をしましょう、はあ、以上です、
はあ、
本の掲載よろしくお願いいたします、
うーん、なるほど、エロいやつ
エロ妄想で撃退できると、
まあ、まあ、できるかもね、カタリちゃんはすぐできるじゃん、
エロい妄想
でもすごい怖い状況だからね、
これだよ、
なかなかできないよね、
うーん、この前もなんか部屋嫌だからマネージャーと部屋変えてもらったもんな、昨日も、
まあ泊まってて、
うん、
それなんかなんか分かるんですか、やっぱタロジンは
タロジンは、タロジンじゃねえよ、うん、俺はなんか部屋に入って L 字に曲がってベッドがある部屋が苦手なの、はい、昔から、
うん、
それは大阪のあるホテルで、
うん、
そういう部屋で、
ほら
なんかドアが開いてるように感じるのよ、
あ、まあまあ、
見えないから、
見えないからね、
でも開いてないっていうので、
うん、
本 当に嫌だったっていうのがあって、わかるでしょそういう部屋。
いや、まあ、
でなんか入ると入れないちっちゃい扉とかがあるんです、そういうとこって、うん、金をかかった、わ、
うん、
かる、
うん、
なんか角部屋なんだけど、部屋普通はその真四角の部屋の端っこにドアがあるんだけど、うん、ドア開けると角があって、はい、曲がると部屋なんだけど、う
ん、あは
だこの角が、でマネージャーは別に平気でした、
まあ、
いいすよ。
で別にだから霊体験があったとかじゃないの、ね、
違うの
よ。いやなんかちょっとありそうな感じで言ってけど違うのよ、
怖いの、
ただ単に怖いってだけで、
一旦怖い入っちゃうと怖いのよ。なんか廊下の音ってすごい聞こえるじゃない。
まあ下
ちょっと開いてるからね、曲がって聞こえると風がヒューッと曲がって入ってくる感じの怖み、
うん、別に俺も大丈夫かな、
うん、
甘えてくんじゃねえよ。
ロチンはもう本当に、え、ちょ、全然何言ってか分かんなかった
。何言ってか
分かんないよね。怖いよね。何言ってか分かんないって怖いよ。
ドアとかあのついてるやつってあれ要は隣のやつでしょ。隣とつなげられるやつでしょ。
いや違う。
そういうんじゃない。
うん。違う。
うん。
なあかん。
別に怖いっていう何も起こ
って
は
ないんだ。結構ついてるよね。開かないドアって。
うん、そう、隣の辺の壁沿いにね、
うん、
そうじゃなくて、そんな人が入る大きさじゃない。
はい、
ちっちゃいドア、ドアっていうかその金属の蓋みたいな
の、そあったかな、あるかな、
あったの、昨日泊まったところに。
いや、で別に何もないわけでしょ、
何もないよ、どうやってそこ泊まってないの、変えてもらったから、
変えてもらっても別に何もないよ、
そうないんだって、
うん、
え、これ何の、あるあるだと思って言ったんだ、そんなことないかな、
まあ、全然大丈夫だな、
うん、
ホテル苦手なんだよな。
もともとだってサラサラのあのシーツだとおしっこ出ちゃうとかさ、
それもあるけどね、
そういうのがあるから、
ホテルの枕とか
ホテルに何かあるんでしょ、だから自分の苦手意識が
ある、
めちゃくちゃ真っ暗なホテルってあるじゃん、真っ暗にな
る、ある
なるやつ、ね、
あれはだ危険だね、寝ちゃう、う
ん、いいじゃんいいじゃねえ
かよ、あれは危険、時間が分からなくなっちゃうもん、
うん、まあまあまあ、あの
遮光カーテンでね、バッシリ効いてる、
遮光っていうもさ、うん、閉めれるやつあるでしょ、
ああ
ペッて、
うん、
上からね、
あれは危険、怖いよ、うん、怖い、
なんで
寝ちゃう
もん、怖くねえんだよ別にいいよ、
それ用の
部屋はモーニングをつけても食べられない
って、ね、寝ちゃうからね、うん、寝てられるからね、ずっと、ね、
もったいないって、
いやーで、なんでそれ急に急に長井さんみたいなこと
言う1680円もした、
まあまあまあ高いよね、モーニングっていうのは、
ね、美味しいからね、
全然気づかない、10時半超えちゃ
った、
ああ
もう11時
だ、真っ暗だから、
うん、
気をつけろー
って、目覚
まし、つけなさい、
長井さんなんで、
あれは寝過ごします、
目覚まし、
真っ暗だから
目覚まし、
間違いないって、
目覚ましやんなさい
って、確かにね、目覚ましやってもやっぱもう一度寝ちゃうんだよ、
目覚ましと
か、うん、
気をつけろーって
、だ懐かしい、
こんなんじゃないな気をつけろ、
あ、そうだ、
気をつけろ、低く気をつけろ、
そうね、
長井さん、間違い
ない、それもなんか
違うね、
うん、
間違いないもあるよね、
間違いないとかじゃ
ない、間違いない、
あ、そうだ、違ったっけ、
間違いないじゃない、
間違いない、
間違いないじゃない、うん、
あ、それ心配ないさだ、
まあ、
心配ない、
間違いないさんの方ね、
間違いないさ
の方だ、
そう、心配ないさだ、ないよ、間違いないさは、
嘘、
心配ないさあるでしょ、人が違うし、
間違い探検隊じゃなかった、
違った
間違い探検隊
間違いませんじゃなかった、
あ、そうだ、
そっちだよ、
そんなに、
あ、すいません、
ああ、
もう知らない人に言うとこうなっちゃうからな
一生分
から
なか
った、滑っちゃうんだな
ごめんなさい、
うん、次行こう、怖いわ、
怖いよ、
一番怖い、
車高が強いホテルは怖い、
そこじゃねえんだよ別にそれで落ち着いてないから、
俺絶対車高が強いホテルはお化け出ないと思う、うん、見えないもん、真っ暗で、
あ、暗すぎてね、う
ん、でもなんか雰囲気で来んじゃないの、
来ないよ、
スマホつけたのに、
来ないよ、
スマホつけたのにこうすら見えちゃう、
え、来ない来ない来ない、真っ暗だもん、
なんとなく感じるってのはじゃん、
いやいや、朝が来ないんだから、
じゃあ朝は来てるよ、だから
来てないんだよ、
来てはいる
よ、真っ暗なんだよ、
うん、いや分かるよ、
開けるじゃん、
うん、
すーげー明るいからね、
うん、朝来てるからね
気をつけろーって
、いやいや、分かんないよ、なんで急に
開けたら間違いない、朝、はい、
間違いなくはないと思う。
そうだよね、
うん。夜の時もあると思う。
ね、冬場とかね、
うん、あると思う。本当に怖いよね。
明るいんだもん、開けたら、うん。
あるあるだと思って行ったのに。
うん、いやいや、そう、ま
あ、
それは。
どっちがあるあるだと思う、やつの。
これね、レ、まずやついの方がそれは。
ああ。
いやいやいや、じ
ゃあ。L字の部屋、L字で少ないからな。え、確か俺もそんな3回ぐらいしか経験ないから。あと緑っぽい部屋。
気をつけろ！
緑っぽい部屋。あれやじゃない？
気をつけた方がいい。
光栄
気をつけた方がいい。
光栄タロジン光栄。
緑っぽいや
なんか緑っぽい光が外からの光、緑っぽい光が入ってくる、もしくは
入っちゃっちゃダメじゃん。
非常口の光が入ってきちゃって
る。遮光じゃん。それは遮光でい
ける。廊下からの非常口の緑をバーッといこう。
遮光なんだそれ
は。入ってこないでしょ別に。
遮光でいけっから、それ全部
外から遮光でいけっ
から。中のしてんだ二人は。
緑の光が話
してる。朝がね来ないよあれは本当に危ない。真っ暗。
緑の光が入ってくる。怖い。あれは怖い。
うん、怖くねえよ両方。
また変に広い。変に
広い。あと気をつけなきゃいけない。ベッドでお茶を飲んじゃダメ。ちょっとこぼしたらおしっこ漏らしたみたいになっちゃうの。
なっちゃうのじゃない。別にいいよ。
真っ昼になって俺おしっここぼしてないのになってこれあるんじゃない？これ遮光だと真っ暗だから見えないよ。
見えないんだよ。
失敗だね単なる失敗だ。
あれ俺絶対おしっこ漏らしたと思われたわ。めっちゃおしっこに見えんのよ。
うん、でもおしっこのやついの話として本に載せてくんねえからこの話。急になんだこの話。
弱い
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 弱いよ
弱い
弱いな。
おしっこ漏らしたと思われた。怖いな。
おしっこ漏らしてきたらな俺。
そう漏らすじゃん別に、うん、
俺は漏らさないよ、うん、片桐で漏
らす。意外と透明だなと思うけどね。
あ
だから言っとこ、おしっこ本当に漏らしたら意外と透明です。
意外と透明です。
こんなに黄色いってことはお茶ですよって、
うん、臭いよ臭い
臭い臭い。でも時間経ったら臭いだろうなと思う。でもまあ慣れてるだろうねホテルの人もね。
いやいやいやいやいや、うん、なんつったかの、ちょっとすいません、あのおしっこが漏らしちゃった
んです。言わない言わない言わない。なんかこうシーツをぐちゃぐちゃぐちゃってしてなるべく、ね、まあそのマットレスに染み込ませないような努力はしますよね。
本当にひどいよ。
しょうがないんだもんだって、うん、
しょうがなくないと思う。だってで出てる時に起きちゃった。
そうそう、大体出てる時に起きてる。だズボンの中で出てる時にも起きるか。いやだから下裸で寝てるから。
いや漏らす気満々
じゃん。だって
ダメだよそんなの。本当に
もう漏らさないよ今は。
もう本当にもう時効とかじゃないよ。20代
後半の話よ。
20代後半なんだよもう。めっちゃ大人だよ、
うん、
ラジオネームパートタイマーさんですね。私自身霊感が全くない、
うん、
でも子供の頃に体験したある出来事をきっかけに、
うん、
霊の存在は信じています
と。そういう人多いね、霊感ないって人ね、うん、
小学4年生から5年生の頃、
うん、
昼休み体育館裏に集まって怖い話をするのが友達の間で流行りました。
あいい、ね、
うん、
その日も給食を食べ終わった後友達6人で体育館裏に集まって図書館で借りた怖い話の本を読んだり、
うん、
人から聞いた怖い話をしたりキャーキャー言いながら盛り上がっていたんですが、急に A ちゃんの様子がおかしくなりました、
うん、
え、何？ B ちゃん、 B ちゃんなの？ B ちゃんの声が聞こえる、うん、と言い始めたと思うと、
うん、
虚空を見つめ文字が見えると言い、そこに浮き上がってきた言葉を読み始めました。ど、う、して、た、す、け、て、く、れ、な、か、たの。そう言い終えると、うん、A ちゃんは震えながら泣き始めました、
うん、
突然のことに驚きつつも、うん、A ちゃんをなだめながら事情を聞くと、うん、B ちゃんというのは A ちゃんの仲の良かった同級生の友達、
うん、
二人が遊ぶ約束をした日に遊びに行く途中 B ちゃんは交通事故に遭って亡くなってしまったそうです、うん、その B ちゃんの声が聞こえたというかと思うと、
うん、
先ほどの言葉が血のような赤色の文字で浮かび上がったっていうんです。
へ
え。私にも他の友達にも B ちゃんの声も、
うん、
空中に浮かんだ文字も見えませんでした、
うん、
しかし A ちゃんが本気で怖がる様子を見てA ちゃんが言うことを誰も疑う余地はありませんでした、うん、なんとか A ちゃんをなだめみんなで声をかけていると急に A ちゃんが立ち上がって歩き始めました、うん、不思議に思いながらも A ちゃんの後を追いかけて横を歩くと A ちゃんが私は東京から来ましたと話し始めました、うん、A ちゃんは東京に住んでいた経験がなく、
うん、
話している内容もおかしいので、
うん、
私たちは A ちゃんが何かの霊に憑依されたと確信しました、
うん
うん、とてもか細い声で途切れ途切れにしか聞こえなかったので全部の内容が分かりませんでしたが、うん、その女性は 戦時中疎開でこちらの町に引っ越してきたということでした。うーん、 A ちゃんの話を聞きながら校舎の周りを歩いて体育館裏の方まで戻ってくると A ちゃんについていかずにその場に残っていた友達のうちの2人が、うん、裏山の方から助けてっていう声が聞こえると言い始めました。うん、怖い怖いと叫ぶ友達、うん、A ちゃんの様子もおかしいまま戻らず、うん、この状況を一体どうすればいいか悩んでいると、うん、始業のチャイムが鳴りました。うん、昼休みが終わってしまったのでとりあえず A ちゃんを急いで保健室に連れて行って、うん、先生に事情を話して私たちは教室に戻りました。うん、次の日私は A ちゃんと違うクラスだったのであの場にいた A ちゃんと同じクラスの C ちゃんに A ちゃんのことを聞くと、おう、昨日の話はもうしないでほしいみたいだよと言われました。わ、うん、そしてその日を境に私たちが体育館裏に集まることはなくなりました。
そうだよ、もう無理だよ。
私には何も聞こえなかったし、うん、何も見えなかったんですが、はい、あの日 A ちゃんの本気で怖がって泣く姿や知るはずのない戦時中の出来事を A ちゃんが話していたこと、
なんだろうね、
助けてという声を聞いた2人の友達、うん、これが見えなくても霊は確かにいるんじゃないかと信じるきっかけとなった出来事です。
なるほど。
ちなみに小学校の裏山にある建物に遺体が置いてあるという噂があったんですが、このメールを送るにあたって裏山について調べたところ、裏山には違法塔があって日清戦争以降の戦没者684名が祀られているということでした。
あ、そう、
あの日の A ちゃんに憑依した女性と助けてという声はそこに祀られている方だったんでしょうか。最後まで読んでいただいてありがとうございました。
あ、小学校の裏にそういうのあるんだ ね。
いやすごいね。
ねえ、
まあ、自分は体験してないけどね、見たっていう、ね、
横にいたら怖いよ、うん、
入っちゃうとね、
そういう、うん、やっぱあるんだねそういうの
ね。小学校4年ぐらいまでなんじゃない、4年とか5年って言ってるから、
うん、だってガダルカダルの高さもすごいんだよね、
う
ん、
あ、そう、どうしたらじゃん、霊的な
高さんじゃないけど、
うん、あ、見てるのそういう人、
お父さんだっけお兄ちゃんだっけ、うん、お父さんだったかな、まあ、ある日いなくなって、
うん、うんうん、
どこ行っちゃったんだろうって、うん、でよ寝てたら、うん、天井にいたんだって。
天井に住んでたのか、
天井にいて、
うん、
捕まえようとしたら、
うん、
ピョンピョンって言って、だから狐つきだよ。
ああそういうことね。
で裏山に逃げちゃった
の。ああでも本当にあるっつうもんね、狐つきね。
天井にいたんだよ、怖くない？
天井にしがみついたの。
そうだよ、
屋根裏じゃなくて
天井の、だから針みたいなところにポテ
ッ、ああそういうこと
ね、って見てたんだってこっち。へーみたいな、うん、っていう話かなんか言ってたよ、水道橋博士のやつで。
あ、枝豆さんもすごいしね。
そう、枝豆さんもすごいじゃん、
あのコンビ、
あの二人親友だし、
確かに、
うん、カージナルス、
うん、
タカさんのその家族の話すげ
え、ね、
すげえ怖くて面白かったな。
ちょっと見てみ
たい、暴力的な話だけど、
うん、そうなんだ最終的には、
うん
ということ
その、うん、そっち系の怖い話
ですけど、
まあね、うん、皆さんね、ぜひとも送ってください。あなたの身の回りで起こった不思議な体験をお願いします。宛先は elekt@tbs.co.jp、 elekt@tbs.co.jp、 私一回死んだのかもしれませんのコーナーまでお願いします。さあそれでは告知ございましたらどうぞ。
はい、我々のライブは今週ありますね、はい、そうです、トークライブでございますね、はい、僕らのお茶会、
はい、
渋谷ボリューム5ということで12月の11日土曜日、
はい、
今週土曜日のお昼12時半から、ゲストが加賀
屋、
ロフト9渋谷であります。チケットまだ買えますのでぜひ買って見に来てください。
お願いします。
来れない方は配信で見てください。配信チケットも発売中です。
お願いします。
そして私がワンダフルボーイズのサンデー神田さんと一緒にやってるライトガールズという、グループのクリスマスソングライトクリスマスが各種サブスクで配信されましたので、ぜひクリスマスにぴったりな曲となってますので聞くだけ聞いてもいいと思います、うん、よろしくお願いいたします。 そして、来週のアメトークにサウナ芸人で出てますのでよかったら見てください。
はい、私は、今やっております片桐仁創作大百貨店、はい、東京ドームシティギャラリーアーモにて12月19日です。もうあと2週間ぐらいで終わっちゃいますんで、ぜひぜひお願いします。そして今週の12月10日金曜日24時50分から TBS ニュースの全力メイキングでガンプラ作ってます、うん、そして12月10日といえばあなたの番です。公開日でございます。劇場版よろしくお願いします。 FM 心×ステージピア関西版プレゼンツ大宮エリー作演出ライブバイライブシングインザストーリーサポーテッドバイ木下グループ、こちらが12月の11、12とあります。12月って言ってます11月って言ってます今12月って言った
ちょっとわかんない
。12月の今週の12月11、12とありまして、日曜日の消えない家僕と板尾さんで、うん、ゴッホとゴーギャンをやって真心ブラザーさんが生歌を歌うというイベントが、大阪のサンケイホールブリーゼであります。チケット発売中です。そして今週土曜日の私の芸術劇場東京 MX 午前11時半からやってます。こちらは、年度道20周年記念片桐に創作大百貨店を、やります。よろしくお願いします、
うん、はい、ということでございまして、ね、もう今年も1ヶ月来ておりますが、まだまだね、いろいろと動きがあると思いますので、はい、ケツビの方ね毎週聞いていただけたらと思います。ということで映画のケツビポッドキャスト今週はこの辺で、さようなら。
さようなら。
TBS ラジオポッドキャストで配信中、
ゼロプリラジオ聞くことできる。
パーソナリティは LGBTQ、ハーフ、プラスサイズなどめちゃくちゃ個性的な4人組クリエイターユニット午前0時のプリンセスです。
ゼロプリラジオ、
もう好きなもん食べな
好きなの何でも鍋に入れたら鍋なんだから、
マクド鍋に入れちゃおう
そしたら全部鍋
おならが出ちゃったことを何て言いますか。
プリグランスバズーカ
おしゃれではないよ。
ゼロプリラジオ。
笑ってるやん。
こんな感じになります。
, 笑い方海賊になります。おうち最後にこの CM 聞いてるみんなに一言。お前。
え？なんで言った？
とにかく聞いてください。ゼロプリで検索。ゼロプリラジオ毎週土曜午前0時に配信。それではポッドキャストで会いましょう。せーの、
ほなまた。
ゼロプリラジオ。